おはようございます。例年にない寒波の影響で雪も降りました。今日は明るく少し暖かさを感じられる日となりましたが、どちらにもこの暖かい春の訪れをと期待しております。そして皆様それぞれの病からのご回復を癒し主がなさり、またご健康をお守りくださいますようにお祈りいたします。今朝開かれ朗読していただきました聖書箇所は、ホームページにも出ておりますが、教会聖書日課の先週の水曜日の箇所の中からとなります。また、主につながる私たちとして心に留めること、務めることへの重い言葉も送られています。開拓されたばかりのテサロニケの教会へ、パウロの言葉から私たちの教会へのメッセージを見出して受け止めたいと思います。パウロは迫害の中で苦難に直面して生きるテサロニケの教会の人々に、見失ってはならない大切なこととして進めていることがありました。苦境に立たされているのに、神様が望んでおられることはこのことです、とさらに要求するようにも取れます。しかし、むしろその中にいるのだから、このことを知ってくださいと力づけているのだと思います。三つのことを挙げました。そしてそれは、あなた方の力や努力によるのではなく、キリストイエスが恵みとしてなさることですと語り励ましています。イエス様が教えてくださっていることにも、この中で耳を傾けてまいりたいと思います。その三つです。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。パウロが強調するのは、喜ぶこと、祈ること、感謝することです。パウロではなく、父なる生ける誠の神様が望んでおられることだと彼は励ましています。私は正直にお話しして、その行為の最初につく言葉通りではありません。ここにある、いつもではありません、絶えずではありません、どんなことにもでもありません。私はこのところ起こってくる個人的、また内外の事態から絶えず行き詰まりを感じるようなことを経験し、迷うことが多くなりました。ただ不思議です。聖書の御言葉に気づかされ、慰められ立ち上がれているのです。そして何よりも、教会の皆さんとのお交わりがいつも大きな励ましとなり、そのことで感謝をしています。最初に喜ぶことについてです。イエス様はこうおっしゃっています。イエス様が十字架に向かわれる前でした。弟子たちに最後として御言葉を残されました。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わるとおっしゃり、さらにこう言われました。ところで、今はあなた方も悲しんでいる。しかし、私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。こうした別離の悲しみ、健康のこと、生活のつらい事態に私たち自身も出会います。また、私たちの家族や友人たちも遭遇します。しかし、イエス様は、悲しみは喜びに変わる。私たちや友人たちの悲しみを喜びに変えられると約束してくださいました。このイエス様の言葉をお聞きください。今までは あなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。喜びで満たされます。これがお約束です。ですから、いつも喜んでいなさいと、パウロはテサロニケの教会の人たちに励ましを与えています。次の祈ることについて、イエス様はこのように弟子たちに教えられました。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために、弟子たちに例えを話された。それはこのような例えでした。ある神も人も恐れず身勝手な裁判官がいました。そこへ必死の思いであるやもめ、女性が訴えに来ました。相手を裁いて私を守ってくださいと追い詰められた事情を訴えに来ました。わがままな裁判官です。訴えを断っても何度も何度もやってくる。うるさくてかなわない。そんな理由で早く片付けようと裁判を行います。こんな裁判官でも訴えを聞いてやっている。そしてイエス様はこうおっしゃいます。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。父なる神様は聞いてくださり速やかに裁いてくださる。こうおっしゃって気を落とさずに絶えず祈りなさいとイエス様は弟子たちに教えられました。ここ3年、私たちはいろんな意味で苦労しました。コロナ感染対策で、礼拝では皆さん全員が集まって、お互いの様子を伺い合うことができませんでした。そんな中でも感謝することもありました。お互いに離れていても、スカイプの通信方式で共に礼拝に集まり、祈ってくださっているからです。慰め、励ましの時です。それだけではありません。皆さんがそれぞれ教会を訪れるたびに、教会の方々や求道者の方々のご健康や課題のために祈ってくださるのです。そしてこの者のためにも祈ってくださるのです。どれだけ励まされ、勇気づけられるかはわかりません。感謝しております。絶えず祈る。そこには主イエス様が共におられ、父なる神様が聞いてくださっているのです。またこんな時があります。祈りが言葉にならないのです。苦しみもだえているような時です。聖霊の神様が弁護者として私たちの祈りを助けてくださいます。使徒パウロは自分の置かれた厳しい経験、環境の中で自分の経験から証ししています。同様に、霊、聖霊の神様も弱い私たちを助けてくださいますと言います。私たちはあまりの困難やそのストレスからどう祈ればよいのか分からず心が揺れ動くことがあります。このことにパウロは言います。私たちはどう祈るべきか知りませんが、霊、聖霊の神様自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださる。私たちが言葉にならない祈りをしているさなか、私たちの代わりに一緒になって言葉ではなくうめいて祈ってくださるというのです。父なる神様、そして御子イエス様、聖霊の神様がなしてくださるお約束です。これは迫害にあっている使徒パウロが体験したことでした。 それだけではないでしょう。皆さんもすでに同じような大変なご経験をなさっておられるのではないでしょうか。ですから絶えず祈りなさいと力づけています。感謝することについてです。イエス様が重い皮膚病の10人をお癒しになったとき、たった一人だけが感謝したことを聖書は記録しています。その10人はユダヤ人9人とサマリア人1人でした。近づくことのできない10人が、憐れんでくださいと声を張り上げました。イエス様は遠くの方から憐れまれて、祭司のところへ行って幹部を見せなさい、こう言われました。当時、こうした重い病が癒されたかどうか判断するのは祭司がして、そして治されていれば、祭司は元の生活に戻れるという宣言をいたしました。ですからイエス様は、その通りに祭司のところへ行って幹部を見せなさいと言われ、そして彼らが祭司のもとに向かっていると、途中で癒されました。これはイエス様のなされた癒しの御業でした。サマリア人は一人、神様を賛美しながらイエス様のもとに引き返して、足元にひれ伏して感謝しました。イエス様はおっしゃいました。他の9人はどこにいるのか。この外国人であるサマリア人の他に、神様を賛美するために戻ってきた者はいないのか。嘆かれました。9人はユダヤ人です。治してもらえればそれで大いに結構。イエス様とはこれ以上関わりたくないということなのでしょうか。それをお分かりになっているイエス様のお心はいかばかりでいらっしゃったことでしょうか。しかしそういう私もですが、していただいてもこの程度かと言ってしまう自分です。もっとやってもらいたいことがあるのに、そっちの方はどうなっているのかとつぶやき、心を固くなにしているところがあります。気づかされ悔い改めさせられています。イエス様はこのサマリア人に声をかけられました。あなたの信仰があなたを救った、立ち上がっていきなさいと、その感謝する信仰を大きく取り上げられ、励まされ送り出されました。私は感謝を自分流に評価して、このことあのことと振り分けて、次第に感謝の心を失っていたのです。反省させられます。イエス様はこのようにわずかなことに対しても大きく受け止めてくださって、サマリア人を励ましたように、私たちにも同じようになしてくださいます。パウロはどんなことにも感謝しなさいと諭しています。さて、喜ぶこと、祈ること、感謝すること、いずれも私たちにそれをする力があるからできるわけではありません。神様、御子イエス様の真実があってできることです。主が約束してくださったことは変えられないという真実に根ざしてできることです。パウロはテサロニケの教会の人々に祈りを込めてこう言っています。あなた方をお招きになった方は、真実で必ずその通りにしてくださいます。この真実な神様が、私たち一人一人と共におられて、私たちを守り、そして私たちを支えてくださいます。感謝いたしましょう。2023年を迎えて、もう1ヶ月半が経ち、 あと1ヶ月半ほどで4月からの新年度を迎えます。子供たちも大人たちも皆それぞれ新しい大切な人生の節目を迎えます。心を新たにこの地に建てられた教会が地域の人々に、私たちの家族に、友人たちに真実の神様の豊かな恵みをお届けすることができますようにと願っています。福音を聞き、真実の神様に立ち返る人々が起こされて、みんな共に大きな喜びを受けられますように、そしてここにもイエス様の教会が立て上げられていきますように、共に祈ってまいりたいと願っています。今も私たちに同じ御言葉が与えられています。神様がキリストイエスにあって望んでおられることです。三つのことです。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。平和の主の祝福が皆様に、そしてご家族皆様に豊かにありますようにお祈りいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。テサロニケの教会に与えられた励ましや祝福を、私たちの教会にもお約束くださり感謝いたします。そして私たちが病にあるとき、困難にあるとき、真実な神様がいつも祈りに応えて癒しを与え、いたわり助けてくださいますことをありがとうございます。私たち教会が喜び、祈り、感謝に満ちている場として、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様の救いの恵みと幸いを分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。